加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターのザビエル大西と、
ボーイのツッコンことツッコーダ、
はい、社長こと井岡、
バイト橋庵こと橋坂です。
そして藤田孝子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えする店として本日もオープンをさせていただきます。さて、
どうしました？
ちょっとな、今日ドキドキしてんね。警察がなんか視察に来るらしい。
そんな言うとったね。
査察かもしれへん。視察か、
ガサ入れ、ガサ入れか、
ガサ入れ、
なんか
お前なんかしたんちゃうか。
白い粉、白い粉とか置いてないですよね。
そんなん、あ、小麦粉
小麦粉か、
そう、そんなんこぼしたらあかんで。
ちょっとパンこねるからな、思って。
1週間前に初めてお好み焼きを作りました。私主導で。
そういうのは個人的なことか。もう社長がな、絶対捕まりそうやね。ほらほらほら、社長、
お
社長、おっとちゃうやん。社長、あんた捕まえに来たんちゃうか。
会社の金子
で。君たち、君たち、
ドキッと。
飲んだら乗るな、乗るなら飲むなだよ。
はい、
そうやな。何の口調やそれ。
所長、所長らしいですやん。
そうだ
そうだとちゃうわ。そうだとちゃうわ。
いやいや、いつもお世話になってます。
いや、それはどう、警察にはいつもお世話になってると言われるのが、あ、警察ではないんだ。
ではないです。
なんで一日所長したの？
なんで、依頼があったから。
会社に。
そうですね。
あ、そうなの。
あって、そらもうちょっと名誉なこととさせていただきたいと思いまして。
あ、そうなんか、やっぱり綺麗な子を選んだんやろな、はい、警察をな。まあ、スパコを選ばへんところがそういうことなんかな。
まあ、女性がしてるイメージありますよね。
まあ、顔も綺麗。どんな顔も綺麗ね、スタイルもええ、ね、声も綺麗、ね、身の打ちどころがない、
ない、ないと、
多分どっかが悪いんでしょうね。
いや、そんなことないと思うね。俺はやっぱり所長に抜擢されるということは、やっぱりいろんな内定もされるやろ。
そうそう、そうなんかな。
小麦粉持ってないかとか。お酒はポケット入れてないかとかね。
ポケット
やね。そんなやつ俺
入れてはなかったです。
そんなやつ
大丈夫。
今日高子ちゃんね、
はい、
ちょっと走らなあかんねん、
はい、
時間的に
走っときましょうか。
走る、
で、もうええからって。毎度のことですが、防災ショットバーディアに来た限りは、希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵の酒を、毎度ご用意しておりますが、高子ちゃんにね、
はい、
今日紹介してほしいのは、津波で被災してなかなか、まあ、お店の復興ができなかったところがやっと完成したということで、そのお酒をご用意しておりますので、ちょっとご紹介してもらえますでしょうか。
はい、今日はですね、金門両国の名前で有名な株式会社角星さんをご紹介します。
角星さん、
はい、東日本大震災の津波で被災し、昨年から復元工事が進められていた気仙沼市魚町の国登録有形文化財角星店舗が再建しました。震災前の店舗は1929年の昭和大火後に建築された土蔵造りの2階建て。震災の津波で1階部分は流出しましたが、2階部分や文化財登録のプレート、店の看板は残りました。完成した新店舗は残った2階部分を解体して柱や瓦などを再利用、和モダンな作りに生まれ変わり、1階は店舗兼事務所で立ち飲みスペースも設け、2階は震災以前の姿や復旧過程が分かるような写真を並べ、お客様から寄贈された店舗の絵などを展示したコミュニティスペースになっています。その角星さんより純米大吟醸企画をご用意しました。南部当時が精魂込めて作り上げた鑑評会用純米大吟醸の原酒、豊かな香りと熟成したまろやかな味が特徴で、酒の魚を選ばず楽しめる一品です。
なかなかね、本日は貴重な、お酒を手に入れることができまして、ね、はい、なおかつ、まあ、震災からね、まだ何年でしたっけ、5年ですよね、もうすぐ6年ですよね、なかなかこうやって店舗がまだ早い方だと思うんですよね。ここもあの、元々の土地をかさ上げして、で その上に建ててるので、
まあ、同じ場所に、
そうそうそうそう、盛り土、盛り土ってややこしい
最近ね、
どっかのこと
で、
ね、
そうそう、あの津波対策ということで盛り土をしてということで、まあ次々に今から建っていくんでしょう、ね、この貴重なお酒を社長味わっていただきますが、はい、よろしいですか。
はい、
ではですね、いつものように乾杯したいと思います。はい、まあ災害が本当に次々に襲ってきております。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された方々の一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯をしたいと思いますので、ちょっとお継ぎさせていただきます。そう、すぐ忘れてもらったら、
そうやね、
つぐないと飲めない
もんね。そういうつぐんぼーっと立とんで、つぎましょうかとか言わない、ね、
すいません
ではですね、
はい、入りました、
入りました、
はい、
では、大きい地震がね、ソロモン諸島でも、
そうですね、
津波
はないみたいですけどね、
メール、はい、メーリングが回ってくるんですけど、まあ、日本の方々 JICA の関係だとかね、協力で行ってられる方も誰も怪我もなくということで、安心しております。ではですね、まあ、数々の災害で被災された方の、早く一日でも復旧復興を心から記念して乾杯します。では乾杯。
乾杯。乾
杯。所長すごいね、所長。飲みっぷりが。
いやー、やっぱりね。
行っちゃいましたね。
やっぱり所長だけに飲みっぷりが。
もういろいろ鍛えられてますから。
なるほど。ところで社長、お酒どうですか。
はい、そうですね。なんかやっぱりちょっとまろやか。の味かな、そんな気がしますけど私的には
なんか貴様酒の味分からないのというところで防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、はい、さて私マスターが考えるシリーズ防災思いの丈として、今回はイソップ童話から学ぶ防災について考えてみたいと思います。
マスター、前回もお聞きしたんですけど、イソップ童話からどのようにして防災学ぶんですか。
なるほど、イソップ童話からどのようにして防災が学べるか、まあ実際疑問に思われる方も多いのではないかとは思うんですけどね。夏くん。
そうですね、まあイソップ童話のことなら私にお任せくださいと。まあそもそもね、イソップ童話っていうのはイソップ寓話って言われて、まあ教訓的な内容を他の事柄に置き換えて表したもので、まあ古代ギリシャの寓話作家、アイソーポスっていう人やね、まあ、またの名をまたの名をイソップが作ったとされる寓話集ということで、まあ、特に動物や生活雑貨、自然現象、まあ、そういうものをさまざまな人々を主人公にしたものが有名で、それぞれの話に隠されている真のイソップが伝えたいこというのを知れば、まあ、なるほどと、まあ、納得できる内容であり、まあ、別な角度から深読みもできると、まあ小さい子から大人の方まで楽しめるものだということですね。
そうですね、まあ、本日の防災の教訓となるお話というのは皆様も子どもの頃からよくご存知の話で、まあ、アリとキリギリス、まあ、もともとはこれ本来アリとセミというのがもともとの話だそうです、まあ、この話が伝わる中でですね、セミがいないヨーロッパ北部ね、そのあたりであまり馴染みがない昆虫ということで、ギリシャからアルプスを越えていくときに翻訳過程で改変されてキリギリスに変わったということです。まあ、ご存知だとは思いますが、このお話ちょっとご紹介しましょう。あ、そうだそうだ、ちょうど、いいかな、ちょっとキャスティングしてドラマ仕立てでやっていきましょう、ね、
はい、
じゃあこちらが指名しますが、アリはツクン、キリギリスはハセヤン、ナレーションは高尾ちゃん、
はい、
効果音はバンブー担当でお願いします。はい、社長はゆっくりそこでお休みください。
わかりました。
ではアリとキリギリススタートいたします。
ある暑い夏の日、太陽がギラギラ照りつけて焼けた地面をアリたちが大きな荷物を背負ったり引っ張ったりしてせっせと運んでいます。しかし木陰の涼しいところではキリギリスたちが昼寝をしたり音楽会をして楽しそうに遊んでいます。そこでキリギリスが一生懸命働いているアリに声をかけました。
アリさん頑張ってるね。こんな暑い日にそんなに重い荷物を運んで何してまんの。
アリは忙しい足を止めて次のように答えました。
冬になるとね、食べ物がなくなるんで、まあ、食べ物がたくさんある今のこの暑い夏の間に集めておかなあかんのじゃ。
キリギリスは次のように言い返します。
まだ夏やで、冬の用意とはえらい気が早いな。こんな暑い日はみんなで遊ぼうで。働くなんてバカバカしいやんか。
キリギリスは小バカにした顔で笑いました。しかしアリも黙ってはいません。少し怒り気味で言い返しました。
遊んでばっかりおると後で困るのは君たちやで。働かんとえらい目に遭うだけやで、ほんまに分かっとん。
アリは歌を歌ってバカにするキリギリスのそばを通り、せっせと食べ物を運びます。夏が終わり秋も過ぎ、冷たい木枯らしが吹く冬になります。するとさすがのキリギリスもブルブルと震えながら言いました。
サブー、どうしたこっちゃ、どこにも食べ物あらへんがな。腹減った、これは参ったで。
お腹が空いてフラフラのキリギリスが雪の道を歩いているとアリの家が見えました。キリギリスがドアをノックすると中からアリが出てきました。キリギリスは次のように震えながら言いました。
アリさん死にそうなんです。何か食べ物を分けてくれませんか。
困っているキリギリスにアリは言いました。
キリギリスめしゃあないな、あんま、まあええよけどね、もう暑い夏中を働いている私たちを見て、まあ笑ったりバカにしたりしないと約束してくれまっか。
はいはい、約束します。もう笑ったりしまへん。
キリギリスはアリに約束をして食べ物をキリギリスに分け与えました。おしまい。
まあ、聞かれてる方が親って思われたん違うかなと思うんですね。まあ、結末はこんな風だったかなっていうのが結構いらっしゃるんじゃないかと思いますね。疑問に思った方も多いんじゃないかと。今のストーリーは本来イソップが考えた結末とはちょっと違うんですね。では、本来のイソップが考えた結末というのをですね、まあ皆さんにもう一度聞いていただきたいと思いますので、アリを頼ってきたキリギリスの場面までちょっと巻き戻して、もともとのイソップが考えたストーリーに戻してみましょう。ではスタート。
お腹がついてフラフラのキリギリスが雪の道を歩いているとアリの家が見えました。キリギリスがドアをノックすると中からアリが出てきました。キリギリスは次のように震えながら言いました。
死にそうなんです。何か食べ物を分けてくれませんか。
困っているキリギリスにアリは言いました。
キリギリスさん、あれだけ私は言いましたよね。冬が来るから食べ物の多い夏の間に備えておかないとって言いましたよね。だからキリギリスさんは夏の間ずっと歌っていたんだから、まあ仕方がないですよね。まあこの寒い冬も踊ってたらどうですか。
アリはそう言うとバタンとドアを閉めてしまいました。おしまい。
なんか感慨深い最後になるんですけれども、夏の間、はい、ずっと歌っていたんだもの仕方ないよね、冬も踊っていたらどうですかという話が本来イソップが伝えたかった話なんですね。まあそうなんです、結末の部分でキリギリスがかわいそうだと後のようになって話が入れ替えられてしまったんですね。現代では食べ物を備えていなかったキリギリスに備えをしていたアリが食べ物を分け与えるというストーリーで伝えられることが非常に多くなっています。まあ、イソップの伝えたかった思いは、汗水垂らしてしっかりと備えをしないと まあ、災害が起こった時に食べ物一つありませんよ。だから少しでいいから働いて備えていないといけませんよと伝えたかったのですね。ところが後世の人間が自分たちの都合のいいように、まあキリギリスがかわいそう、死んでしまうなんて、少しぐらい食べ物を分け与えてあげてもいいんじゃないかと改変されてしまったわけですね。まあ冬は毎年やってきます。毎回毎回冬が来るたびに備えをしていないキリギリスは備えをしているアリを頼るわけですね。でもどうでしょう、アリの本音はですね、まあ、つっくん、
はい、
アリを演じてみて、ちょっとアリになり変わってアリの本音をちょっと喋ってもらえないかな。
そうですね、まあ、アリになり変わってというか、まあ、本音をね代弁するんであったら、まあ、こんな感じになるんかなと思うんですけど、まあ私たちアリをね冬が来るたびに頼ってくるっていうのはいい加減にしてほしいと、毎回毎回そういうふうに頼られると困るというふうに、まあ、強く思ってるんじゃないかなと。
アリはね、はいはいはい、社長ね、
はい、
まあ、冒頭聞いてましたけどね、
はい
はい、この話を聞いてですね、うん、
はいはい、
まあ、防災ショットバーに来てるわけですから、はいはい、防災的に言い換えれば、うん、どうですかね社長は。
そうですね、まあ、私なりにこのアリとキリギリスの話から考えてね、まあ、防災に置き換えれば、まあ、次のように考えます。これだけ大きな災害が連続して発生しているのに、まだ何の備えもせずに家具の転倒防止すらやってない人間が山ほどいます。そこには災害が発生しても誰かが助けてくれると思っている人がまだまだ多いと考えられますね。でも備えをしている人から見ればもういい加減にしてほしいというのが本音なのですね。
なるほど。
備えをしている人は、まあ、過去の教訓から災害を想定して 何も余り余ったお金ではなくって、まあ、毎日汗水垂らして働いて頑張って貯めた命の次に大切な自分のお金で備蓄品やら備蓄食料っていうのを買い揃えて備えています、うんうん、ところがひとたび災害が来ると備えをしてない人は何も備えてない、食べるものもないと言って備えをしている人を探して助けてもらう権利があるかのごとく振る舞う。
なるほど。
非常に厚かましく感じる不思議な光景で、うん、まあ、これは私的には考えられない振る舞いをされてる方々のように見えるんですね。
そうですよね社長、まあ、社長が今言われたように自分は備えず最初から備えてる人、まあ、他人を当てにしている人たちが非常に多いのが今の日本の現状なんですよね。長谷さん、なんか言いたそうやな。
いいですか、
うん、
まあ、俺さっきキリギリスを演じたんですけどもその私からまあ、私の考えではないんですけどもね、うん、演じたキリギリスの考え、
キリギリスになり変わって
なり変わってね、うん、聞いてくださいね、
うん、
今の話なんかわからんようでわからないです、う
ん、全然わからん
わかるようでわからないです
、うん、それわからんようでわからない全くわかってない
確かにね、
うん、なるほど、それがキリギリスの本音ということでね、まあ実際そのわかるようでわからへんのかな、わからないと人にとっては、まあ、何が問題かわからない方にもう一度ちょっと解説をさせていただきますと、日々の備えをしているからこそ災害が発生しても復旧復興は素早くできます。まあ、備えがなければ復旧復興には時間がかかるだけではなくて、もう本当に大切な命をも落としてしまうということになる。まあ、現在の防災減災を伝える場面で非常に気になること、まあ、それはいずれの場面でも何か単一のストーリーで成り立っているように私は思っています。
単一のストーリーですか、
う
ん、
そう
それってどんなストーリーですか、
うん、まあ、単純に言うと守る人と守られる人というストーリー、
うんうん、守る人と守られる人、
わかりにくいかな、簡単に言うと正義のヒーローものとか、なんか陰謀出してちゃんちゃんっていうような感じの時代劇的なものと同じで、うんうんうん、まあ言い方悪いですけれども、うん、まあ、悪者が登場する、うんうん、まあ、これを災害が発生するとちょっと考えてくださいね、
はい、
まあ、その災害によって、まあ、弱者が被災をします、うんうん、そこで正義の味方が登場します。これは行政とか消防隊とか自衛隊とか全国からのボランティアということなんですよね、うんうん、 それらの人たちがやってきてくれて助けてくれるというストーリーですよね。
なるほど。助ける人と助けられる人という構造ができてるんですね。
そう助ける人と助けられる人という非常に、私的には怖い構図が出来上がっているように思いますね。どこの誰か、分からへん人が助けに来てくれるっていうような誤った依存が多いということですね。だから備えない人がいつまでたっても減らないということです。どんな災害が来てもいつだって助けてもらえると本気で思ってる人があまりにも多いというのが気になってるわけですね。自分も備えなければと思う人をやはり増やす必要がある。次の災害でまた命が失われる、そういうことのないようにしたいと、つく思うよね。
逆を考えた場合にね、やっぱりいつも助ける側の人間でいられるのかっていうことですよね。
そういうことね。
そっちでありたいね。
でも災害への備えっていつ襲ってくるかわからないものにお金を出したり知恵を出したりして備えるという結構難しいですね。
そうなんですよね。それが一番難しいことで、災害のためだけに備えると考えるから備えを怠ってしまう。これをやれば防災的な備えにもなるし、日常の普段の生活の中では便利だなと思えるような備えとか活動をすることが非常に大切。防災活動を非日常的なこととはせず日常の中に組み込む、やっぱり防災活動の中では生活防災をすることっていうのがものすごく大切やね。
そうですね。日常の中に組み込む防災活動ということで、生活防災、このキーワードを言うんですかね、矢守克也先生のね言葉ですけども、新しい話として出てきましたけど、ちょっと今日というか今回はあれかな、ちょっと時間的に厳しいのかなという感じですけど、次はね、その日常の中で組み込む防災活動ということについてお話をしましょうかね。
そうですね。防災活動っていったらいろいろあるので、
そうですね、
それぞれの人がそれぞれに備えれるような防災活動のお話ができればいいかなと思っています。それとですね、宣伝なんですけど、宣伝になるのかな、1月17日は、来月の防災ショットバーの後やな。
でもね、
皆さんお聞きいただいている方にお伝えですけど、特に関野地区の方、にお知らせですけれども、1月17日マスターがですね、両北小学校と午前中両北小学校で、なんと昼から、山手中学校で講演をいたします。これは本当に小学生も分かりやすく、中学生が、防災に興味がないでしょうけれども、ちょっと興味が持ってもらえるようなお話というので、マスター考えております。それぞれの世代でもね、やっぱり興味のあることが防災につながっていくんだというようなお話、ちょっとだけ喋ると、今流行りのアニメのワンピースありますよね、あれ自身も防災につながるよというような話も盛り込んでおります。
なるほど。
ですから、お聞きになっておられる方、もしご興味があれば、両北小学校か山手中学校に1月17日
火曜日ですね。
火曜日ですね、
火曜日になりますね。
頑張ってマスター喋りますので、ではですね、ちょっと時間も参りましたので、皆さん、次回、
そうですね、もう今年最後ということで、
そうですね、
本当だ、
今年が来ようとしますね。
そうですね、
来れようとはまだ
してない、まだ来れないですね。
徐々に来ってきてね。でも、これが、防災ショットバー最後になりますので、皆さん良いお年をお迎えいただきますように、災害のない、明日が来ますように。
そうですね。
ではありがとうございました。
はい、今年一年ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしく。
来年もバイトに来ていいのかな。
いいと思う。続くかな。
また来年お会いしましょう。
はい、
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
さよなら。